聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第43章1節から7節まで、旧約聖書の1130ページです。1130ページ、イザヤ書第43章1節以下。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセバをあなたの代償とする。私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。恐れるな、私はあなたと共にいる。私は東からあなたの子孫を連れ帰り、西からあなたを集める。北に向かっては生かせよと、南に向かっては引き止めるなという。私の息子たちを遠くから、娘たちを地の果てから連れ帰れという。彼らは皆私の名によって呼ばれるもの、私の栄光のために創造し、形作り、完成したもの。新約聖書、ペトロの手紙1、第2章1節から6節まで、新約聖書の429ページです。ペトロの手紙1、2章の1節以下。だから悪意、偽り、偽善、妬み、悪行を皆捨て去って、生まれたばかりの血の御子のように、混じり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し、救われるようになるためです。あなた方は主が恵み深い方だということを味わいました。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私は選ばれた尊い要石をシオンに置く。これを信じる者は決して失望することはない。祈ります。天地の造り主、歴史の支配者でありたも生ける誠の神様、7月最初の日曜日、あなたの日に私たちを教会に呼び集めて礼拝に参加させてくださる恵みを心から感謝いたします。どうか私たちに今日も命の御言葉を与えて、あなたの御心に従って生きることができるように強めてください。そして栄光がただあなたに着せられてありますように。神様、あなたはこの世界をはじめよく美しくお作りになりました。四季の移り変わり、美しい花々、木々の緑、そして人々の善意や愛は、すべてあなたからの素晴らしいプレゼントです。心から感謝いたします。しかし同時に、私たちは最近の世界的な異常気象や人間関係の乱れや 際限のない争いのことを聞いています。私たち人間の高ぶりや度を越した欲望がこのような結果を生み出しているのではないかと心から恐れるものであります。どうか私たちを憐れんでください。この世界にあなたの真実の支配が来ますように。神様、昨年の地震や台風に続いて今また豪雨の被害を受けている地域の人々のために祈ります。どうか苦しみの中にいる人々をあなたが顧み助けてください。世界の平和のために祈ります。主イエスは脅かしや武器の力では本当の平和は来ないとお教えくださいました。どうか世界のすべての人々に、とりわけ大国の指導者たちに、主イエスの教えに従って武器を捨てる勇気をお与えください。私たちの国で憲法のあの素晴らしい第9条を守り通すことができるように力をお与えください。アジアの平和のために祈ります。他の国々に注文をつける前に、まず私たちの国が過去の歴史を正しく認識して謙虚に悔い改めることができますようにお導きください。そしてあなたを信ずる私たちをどうかあなたの平和の道具としてお持ちくださいますように。今日東京では都会議員の選挙が行われます。どうか一人でも多くの正しいことのために働く人を選ぶことができますように、このことの上にもあなたの導きを切に祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。この梅雨時に体調を崩しておられる方々を顧みてください。入院して手術を受けられた姉妹に癒しの御手を差し伸べてください。心を病む友をあなたが慈しんでください。ご高齢の方々を強め、難しい問題を抱えて悩む友に光を与え、悲しみのうちにある友には慰めを、旅行中の友には旅路の平安をお与えくださいますように。外国に滞在中の友と、この国に帰留する外国の方々に、特に助けを求めてこの国に来られた人々に、あなたの保護をお与えくださいますようにお願いいたします。教会学校の愛する子どもたちと、地域の多くの子どもたちを今週も守ってください。そしてこの町に住む、すべての市民の方々の上にあなたの恵みが豊かでありますようにお願い申し上げます。今日のこの礼拝を終わりまであなたご自身が親しく導いてくださいますように。参加する私たち一同があなたから与えられる希望とあなたのうちにある聖なる静けさに預かって喜びを持って家路に着くことができますようにお願い申し上げます。誠に貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお聞き上げください。アーメン。 で今日は旧約聖書のイザヤ書の43章についてお話をしたいと思います。で先ほど読んだ43章の最初のところ、ヤコブよあなたを創造された主はという言葉から始まるわけですけれども、ここはもともとはこの最初のところにしかし今という言葉があったんだそうです。しかし今と言って、次の文章が続くわけですけれども、つまりこれはどういうことを意味しているかと言いますと、その直前の箇所42章の18節から25節までのところですね、そこを受けて、そしてそこに書いてあることと対比して新しいことを言おうとしている。そこでしかし今という言葉がそこに置かれたわけですね。それじゃあ42章のその箇所では一体何が言われたのか、そのことをちょっと見てみたいと思いますが、すぐ分かりますようにそこに書いてあるのはイスラエル民族の過去の大きな罪であります。そしてそれに対する神様の裁きが起こった。でそれがすなわちバビロニア捕囚という出来事であったと、こういうイザヤの見方がそこに書いてあります。でかつてこのイスラエル民族という民は神様に選ばれた民族であるということを信じていたわけですけれども、この民は20節にありますように、4章42章の20節にありますように、多くのことが目に映っても何も見えず、耳が開いているのに何も聞こえない、そういう状態で生きていました。本当のことをちゃんと見るということができないような状態であった。で24節には彼らは主の道に歩もうとせず、つまり神様が示してくださった正しい道という意味ですが、彼らは主の道に歩もうとせず、その教えに聞き従おうとしなかった、そう書いてあります。でその結果何が起こったかっていうと、紀元前6世紀のことですけれども、捕囚という民族的な悲劇を経験します。でこれは、当時の新バビロニア帝国がネブカドネザールという王様に率いられてエルサレムを攻めて、その都を陥落させて、そして、徹底的に破壊した。そして王をはじめとして主だった人々をみんなバビロンに連れていくと。で約半世紀の間バビロンで、まあ今でいう捕虜収容所みたいな生活ではないにしても、そこで捕囚として過ごさなければならなかったという、その出来事であります。民族的な悲劇であります。22節に書いてあることはそういうことですね。この民は略奪され、奪われ、皆穴の中に捕らえられ、牢につながれた。で言葉通りではないにしても、たくさんの人々がそういう悲劇的な運命をに出会ったわけであります。でそれが実は神様の裁きだったんだとイザヤは言います。イスラエル民族の大きな罪に対して、このような形で神様は裁きを与えられたのだ。だから25節には主が燃える怒りを注ぎ出したと書いてあります。でそれが、42章に書いてあることの内容であります。でところが今日のところ43章に入りますと調子は一変いたします。一節にここに、最初のところにさっき申しましたようにしかし今という言葉を補って読むと一層そのことがはっきりいたしますが、一節を読んでみます。しかし今ヤコブよあなたを創造された主は イスラエルよ、あなたを作られた主はこう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。罪に覆われた過去にもかかわらず、神はイスラエル民族を見捨てたまわないというのであります。で、どんなことがあっても神はこの民を守りたもう。あなたの名を呼ぶという言葉がありますけれども、これは私たちの胸を深く打ちます。あなたの名を呼ぶ、これは愛の印です。人間同士の関係でも、本当に愛そうと思ったらその人の名前を知って名前を呼ばなければなりません。あなたの名を呼ぶ。神はイスラエルの名を呼びたまいます。だから2節から3節にかけては続けてこう書いてあります。水の中を通るときも私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私は主、あなたの神、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主。で、こういうふうに、あのような過去の大きな罪にもかかわらず、神はイスラエル民族を見捨てないということが、この43章には書いてあるわけであります。ただ、ちょっと気になる言葉があります。それは3章の後半からです。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代償とする。クシュというのはエチオピアですね。で、そのアフリカ大陸にあるそういった国々をあなたの代わりに、人に与える。4節に、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛し、そこまではいいんですけれども、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。こういう言葉は、私は正直に言って納得できません。あなたを愛するために、あなたたち民族を救うために、他の民族を犠牲にするという言い方には、私は素直に従うことができません。で、そういうことがありますけれども、しかしその言葉はイザヤという優れた預言者であっても、ちょっとそういう方向に口を滑らせることがあったんでしょうか。やはり言いたいことは、神様はイスラエル民族を大切にしてくださるんだということであります。そういうふうに考えて一応お受け止めいただきたいと思います。で、さて、その上で問題を先に進めたいと思いますが、この43章の最初の部分で言われていることは、結局自分たちの国や民族の過去の歴史をどういうふうに捉えるか、その将来をどう見るか、そういうことではないでしょうか。で、今風の言葉で言えば歴史認識の問題だと思います。で、今私たちの国でも歴史認識に関する議論が盛んに行われています。しかしそうは申しましても、私たちの国が本気で徹底的に過去の歴史と向き合うということをしているかどうか、これは甚だ疑問です。 歴史というものを、過去の歴史というものをきちんと認識しようと思えば、どうしても過去の古傷に触れないわけにはいきません。ですから指導的な政治家たちの多くは、この歴史認識というものを好ましからざるテーマとして考えています。でこの話題がしばしば中国や韓国の側から持ち出されるということも、ブレーキをかける一つの理由になっていると思いますが、ですからこの日本の国は過去に何度か遺憾の意を表明したことがありますけれども、その場合も本腰を入れてそういうことを真剣に言ったっていうのではない、腰が引けています。口先での謝罪ということになってしまう。で口先での謝罪ということと、そして実際はそれと矛盾するような行動が後に行われる。例えば首相の靖国神社参拝とかですね、そういうことがいろいろ行われるから、日本は本当の意味で謝罪しているのかということを近隣の国々は問題にするわけですね。そうすると日本の政治家たちは、一体いつまで何度謝れば気が済むんだと言って生きり立ちます。こういった不幸な行き違いのもとに、やはり本気で過去の歴史と向かっているか立ち向かっているかという、その問題があるんじゃないでしょうか。ご存知のように、扶桑社という会社から歴史教科書が出版されまして、それが検定に合格したということがあります。で、この本を作っている人々は、過去の歴史のマイナスの部分に触れるのは愛国的ではないと考えています。国を愛するならば、そういう自分たちの国が犯した過ちのことをことさら取り上げることはない。そしてなるだけそういうことは少なく切り詰めようとします。で、例えば南京大虐殺のことなんかを詳しく書こうとすると、それは自虐史観である、自分をいじめてるに過ぎないと、そういう言い方で批判をいたします。で、過去の歴史の暗い部分はなるだけ覆い隠して、そして、なるべく美しいところ、良いところを盛大に書いて歴史を美化する、そういうことをやっているのがあの教科書です。あれを作った人々は自虐に反対いたしますけれども、一体自虐の反対概念は何でしょうか。私はちょっと考えてみたんですが、適当な言葉が見当たりません。自虐ということの反対は何でしょうか。もしどなたかお気づきになったら教えていただきたいんですが、で私がいろいろ考えた末にたどり着いた結論は、要するに自己正当化ということではないかという気がいたします。自虐はいけないと彼らは言います。では何をするかというと、自己正当化をいたします。自分たちの国の恥になるようなことは覆い隠して、逆にどんなに小さなことでも自慢の種になるようなことをなるだけたくさん見つけ出して、それを誇る。このように自分で自分を正当化する。そうする以外に自分たちを支える拠り所はないと考えているようであります。聖書に展開される世界はしかしこれと正反対です。人間というものは、すべてを見ておられる神様の前で生きていく。神様の前では 自分の犯した罪を隠そうと思っても到底隠し通せるものではない。自己正当化は不可能です。聖書においては自己正当化は不可能だということが繰り返し繰り返し出てきます。で、創世記の第4章にカインという人物が登場いたしますが、これは有名なスタインベックの小説にも書かれた物語であります。エデンの東、映画にもなりました。ジェームズ・ディーンがあの若者を演じました。大変印象的でした。で、このカインという人物は自己中心的な怒りと憎しみに駆られて血を分けた弟アベルを殺してしまいます。弟を殺したカインは神に追及されます。お前の弟アベルはどこにいるのか。神様はそう言います。カインはしらを切る。知りません、私は弟の番人でしょうか。で、これは4章の9節の言葉ですが、知りません、私は弟の番人でしょうか。そういうふうに開き直って自分で自分を正当化しようといたしますけれども、神はそのような逃げ道を彼に許しません。何ということをしたのか。10節、何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。そう彼を追い詰めます。結局カインは私の罪は重すぎて追い切れませんというふうに、これは13節の言葉ですが、私の罪は重すぎて追い切れません、そう言って自らの罪を告白せざるを得なくなります。聖書はこういう形で私たちに人間の歴史というものを教えています。人間の世界というのはもともとは神様がお作りになった、神様がよく美しくお作りになった、そこに私たちの世界の意味がある、私たち一人一人の人間の意味がある。決して無意味にここにあるわけではない。神様が望まれたからこの世界は始まり、神様が望まれたから私たち一人一人に命が与えられたのだ。しかしその神様の御心に反して人間は高ぶる、高ぶって他者を憎んだり貶めたりする、ひどい場合は殺す。人類の歴史は罪に落ちたという歴史、そして本当は美しく作られた人間関係が途中で歪められて憎しみと殺し合いが起こる、そういう歴史である。そして私たちはそのカインの末裔である、とそういうのが聖書の歴史に対する見方です。しかしそれが全てではありません。罪を告白したカインは、自分は神様に裁かれた、神様から追放された、そういうふうに感じて絶望いたします。14節にはこういう言葉があります。私が地上をさまよいさすらう者となってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。もうダメだ、私はこの世界で生きていくことができない、生きていく場がない、私はもうダメだ、 で、こういうふうに絶望したカインに対して神はなお生きる道を示されました。肝心なのはこの点です。15節にはこう書いてあります。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられた。印をつけられた、どういう印でしょうか。私には分かりませんが、私は十字架の印を思い出します。主イエスが私たちと共に苦しんでくださる、私たちのために肉を裂き血を流してくださった、そのことの印として私たちは十字架を持っています。私たち一人一人にその十字架の印がつけられている。だからどんなに大きな罪を犯した人でも主イエスキリストのゆえに徹底的に滅ぼされるということはない。そのことを私たちは信じることができる。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられた。罪を告白するということは決して自虐ではありません。その点に根本的な誤解があります。自分の罪を告白することは自虐であるとあの人たちは言いますが、それは違います。罪を告白することは決して自虐などではない。それは絶望で終わりはしない。むしろ自分の罪を正直に認めて告白することが許しと再生への唯一の道であります。で、これが聖書が繰り返し繰り返し明らかにしている慰め深い真理であります。で、聖書の中にいろんな人が出てきますが、その代表的な人物は例えばモーセがそうであり、ダビデがそうであり、新約聖書ではペトロとかパウロとかいう人たちがそうですけれども、こういう人たちは一人残らず、一人の例外もなく、自分の大きな罪を率直に告白することによって立ち直っていった人たちです。イザヤ書42章から43章にかけてのダイナミックな転換はそのことを物語っているんじゃないでしょうか。大胆に罪を告白して悔い改める、そういう人を神様は決して見捨てられません。ヨハネの手紙第1、ヨハネの手紙1の1章の8節以下に書いてありますように、これが聖書的な歴史認識の根本なんだと思います。で、そのヨハネの手紙を読みます。ヨハネの手紙1章の8節以下、自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。自分の罪を公に言い表すなら神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。で、このことを信じることが私たちの生き方の根本になければならないと思います。祈りましょう。神様、 主イエスキリストのゆえに罪を許したもあなたをただ信じることができますように。そのあなたを信じて自らの罪を大胆に告白することができますように。そしてそのことによってあなたの救いに預かることができますように、私たちに、私たちの国に新しい将来への道が開けますように心から祈ります。尊き主の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。賛美歌の461番。